入選ナイチンゲールの夜勤鈴木幸子。お母さん、ナイチンゲールは夜勤あったの？夜勤が明けた日の夜、私と一緒に入浴していた息子は突然問いかけてきた。この春小学校に入学して1ヶ月ほど経った頃だった。ナイチンゲールという名前を知っていることにまず驚いた。教室の後ろの本棚にあり、そこで見つけて読んだという。隣の家の奥さんに、奥さんが家にいるときはすぐわかるわと教えられた。鍵っ子の息子は、私が家にいるときは近所に聞こえるくらい大声でただいまと言うらしい。いないときは黙って鍵を開けているらしい。そのことを知らされたときもちょっと胸をつかれた。看護婦、現在は看護師をしていた私は、出産と同時に退職して子育てをする計画だった。ところが病院は看護婦不足で保育所を新設した。壊れるまま私は看護婦を続けた。まだ首の座りが十分でない2ヶ月過ぎから病院内の保育所に連れて行くため、息子を背中に背負って朝の満員電車に乗った。毎日同じ時間帯に顔を合わせる女性から、私も早く主人を亡くしたので子供を連れて働きましたよと励まされたりした。子育て中の同じ仲間の看護婦や医療従事者たちと助け合って小学校入学までこぎつけた。夫の協力も大きかった。保育所の保母さんから、泣くときはパパパパと泣きますよと言われて、夫の方が息子の世話をする比重が大きいことを知らされた。出産後3年ほどは日勤勤務がかなったが、小学校入学時は3交代勤務になっていた。朝学校に送り出すとき、学校から帰っただろうなと思う時間、夜寝る前のひととき、息子と一緒に折れない寂しさは私の方にもあった。出勤して白衣に着替えると、息子のことも家のことも考えるゆとりはなかった。医療の高度化が進み、夜中も点滴治療をしている患者が増え、出勤したら勤務を終えるまで座ることもできないことがたびたびある職場にいた。そのような日々の中にあっても、病室の窓から支柱を見下ろすと、家々には明かりが灯り、家族団らんを私に想像させた。幸せの象徴のような明かりを見ていると、今私がしなければいけないことは子育てではないだろうかと何度も自分に問いかける日々であった。職場はすぐ辞めることはできなかった。そこで私は交換日記を息子に提案した。息子は乗り気ではなかったが、絵を描くだけでも良いと了解を取った。もう一つ、おやつを食卓の上に置かず、宝探しゲームのようにして、学校から帰ると自分で探して見つけて食べる工夫を試みたりした。5月の中頃、私は家にいた。学校から息を弾ませて帰った息子の小さな手のひらは、野いちごがいっぱいで、潰れたいちごで指先が紅色に染まっている。母の日のプレゼントだという。私が家にいる日を選んで摘んできてくれたらしい。このことがあってから、母親の私が夜家にいない日があっても、それはそれで受け入れてくれているのだと気づいた。私は息子が読んだと思える小学低学年向けのナイチンゲール子ども伝記と書かれたこの本を丁寧に読んだ。息子は何を感じてくれたのかわからなかったが、夜家にいない母親は病気の人のお世話をしているのだということは理解してくれたように思えた。息子の目線でナイチンゲールと一緒にされた私は、 その後、看護の仕事でくじけそうになると、息子が応援してくれているように思うようになった。